ドリフネットラジオ。この放送は想像力の遊び場哲学有害図書の週刊トギ通によるネットラジオ、私編集部の鳥田圭次郎です。よろしくお願いします。はい、それでは今週はですね、今週はといつも毎回何かがあるわけでもなく、だいたい家で仕事をしてるんで、あんまり出歩いてないですよ。そんなに毎回何かが起こるというものでもないです。何かをしながら毎週ラジオで喋ることがあった方がいいなと思って、積極的に何かをしていけばいいんですか。忙しい時はそうもいかないので、というか基本的に大体家で引きこもってます。
これ以上は安い。
さてと、今週はというか、ですね、ツイッターを見てたら、ことぶき屋さん、フィギュアメーカーのことぶき屋さんが、新社屋ができて、そこに移転しましたというのを見ました。すごいですね、新しくできたところをビル建てて、そこにショップもオープンするとかかな、これは。ちょっと見に行きたいんですけども、昔というか、もともと僕ことぶき屋の社員やったんですけど、辞めてしまったので、見せてくれって入って行かれへんよなとか思う。入れてくれるかな、入れてくれへんのかな、あかんのかな、やっぱり。どんなビルになったのか、ちょっと社内を見に行きたいんやけども、入れてくれへんやろな。モノレールの、あれ、モノレール沿いに作ったんやね。どんな感じになってんやろうか。前に、ことぶき屋の社員やってて、で、中で原型師、でそこでほとんど原型の作り方とか教えてもらったりとか、すごいお世話になったんですが、会社を辞めるって決まってから、社員旅行があってハワイに行くっていうので、それ辞めるって決まってんのに社員旅行はちゃっかり行くみたいな感じで行きましたね。ほんで社長とかとハワイの街歩いてる時に、あれお前辞めるんじゃなかったっけみたいな話で、すいませんとか言いながら、まあいいよとか言いながら、いろんな人にお世話になったのに。さてと、どんな感じの、5月1日にショップがオープンするとか、そのビルの1階2階ショップになってるとかってみたいなので、どんな感じなのかね、見に行きたいですね。それもまたラジオでレポートしますか。ことぶき屋での、ことぶき屋での思い出、年末年始になったら大掃除をするんですが、会社ではね。で、原型師の人たちとかで、机の周りにフィギュアとかおもちゃがいっぱいバーって置いてあるんですよ。で、実際に原型とかもの作るときに参考にするために、買って持ってるやつもあるし、自分が好きやからっていうので集めてるのとかも結構置いてたりとかするんですね。で、それもまあ一応会社なので片付けなあかんかったりとかするっていうので、大掃除の時に結構みんな捨てはるって。で、もったいないからみんなのおもちゃ箱っていうのを僕は勝手に こう段ボール用意して、あの真ん中にドンと置いて、捨てるんやったらここに入れといてくださいと。でそれでその中からあの欲しかったなと思ってたやつをもらったりとかするっていう、それで結構おもちゃもらったりとかしましたね。あのみんな大事そうに机に飾ってて、あああれいいなとかって思ってたやつ意外と捨てたりとかしはるから、うんそういうのがあったりしましたねはい、次ですが、あ、そうか、今週あったことで言えば、ある人と女性とお話をしてて、世間話をして、いろいろ世間のニュースでは、不倫がどうのとか、まあ普通に世間話として、あ、恋人いてはるんですかって聞いて、いないですと言うから、じゃあなんかあのノートに書いてそれを彼氏やっていう風にしたらいいじゃないですかって言ったら、それはやばいでしょうと言われてで面白がっていいじゃないですかと、性格とかこうキャラクター設定考えて自分の彼氏やって言い張って、僕それでその紙に書いた彼氏紹介されたら、あ、そうなんですか、こんにちはって普通に人間としてあの接しますよ、大丈夫ですよと言ったんですけども、結構嫌がってましたね。で僕はじゃあどうやねんと、僕も今彼女がいないんで、じゃあしょうがないから僕がじゃあやりますかと思って、これちょっとシミュレーションして昨日寝るときに考えてみたんですけども、ちょっと怖くなってくるんですよね。やばいですよ。とりあえずちょっとどういう風にするかっていうのを考えたんですが、まあとりあえずキャラクター、あの女の子のキャラクターというか考えるんですけども、とりあえずじゃあこの今ノートに書いてます人を書きました。でじゃあこの人を僕の彼女とします。で、あ、年齢や、年齢を考えるんですが、でキャラクター設定なんですが、とりあえず年齢を考えようと思って1から0までのカードを作りました。10枚、数字が書いたカードを用意して、これを適当にくりまして、まず年齢なのでさすがに一桁はちょっときついから10の位の数字をまず選びたいと思います。これで結構な年齢出るときついな、90代とかちょっと出たらこれが90代の彼女とかになるから、頼む、できれば年が近い方が。とりあえず10の位は3、よっしゃ、30代、年が近い、あぶねー、30代です。1の位、まあ僕今35なんで、あぶねー、ほんまに69とか出たらどうしようか思ったわ、ほんま。よし、30代やったら別に年上でも年下でも9、あ、39か、結構お姉さんですね、39歳、39歳、はい。じゃあ誕生日をちょっと考えましょうか。誕生日は、あ、12月がいるから11月と12月のカード作る。11月カードと12月カードも作って、これで作ってみましょう。何月生まれかな、名前はちょっと 名前の決め方はまだちょっとわからない、考えてないから名前もちょっと後にしようかな。後日わかるということで、何月生まれでしょうか。8月生まれ、8月の今カードをこうくくりながら、今カードをこうやってくって、あ、ちゃうわ、次30まであるから、とりあえず1の0と1と2と3か、この4枚で、ん？ 4 枚じゃない、ああそうか、10の位をまず考えるの。10の位は、はい、お、30か、30やったらもう31か31日生まれ、どっちかやんか。8月はあんのかな、どっちかと、31日生まれ、8月31ってあんのかな、ちょっと調べてみましょう。8月31日生まれってことは、8月31日は、なるほど、8月31日生まれを占い、誕生日占いしてみると、この人の性格が分かります。長所は創造的、独創的、おお、起業家に向いている、建設的な考え方を持っている、忍耐強い、会話がうまい、会話が巧み、責任感が強い。へえ、なるほど、これは彼女の性格です。短所は不安定、せっかち、疑り深い、くじけやすい、野心がない、自己的、頑固。疑り深いんや。不安定は、不安定な人か。性格と運命、分析能力、豊かな想像力、強い感性、感情を持つ、勤勉な理想家。コミュニケーション能力、意志の強さが組み合わさって楽しんで仕事をする、創造性が備わっています。完全を求める心がネガティブな批評や自己正当化につながらないように注意。なるほど、ビットを、贅沢を愛し、美しい声の持ち主です。ああ、美しい声の持ち主なんや。でも声が聞けないんでね、紙なので、紙に書いた彼女なので。大胆な愛情、力、熱意、寛容さを通じて人を引きつけ、感銘を与えることができるでしょう。頑固で引っ込み思案、気まぐれなところもあり、周りにその多彩な側面を理解してもらえないこともあるでしょう。関心を持つ仕事に全力でぶつかっていくので、働きすぎないに気をつけましょう。あー、そうなんや、働きすぎて、だから39歳でまだあれなのかな、俺と付き合うことになったのかなこれでまあ仕事と、仕事の相性とか、あ、恋愛と人間関係っていうのを載ってる。これ見てみよう。社交的で魅力な個性を持つあなたは、人の気持ちをつかむのが得意。ああ、個性的やから、俺の、心をつかんだということかな。なるほど、そこに惚れたんでしょう。ね。惚れたということですね。結婚には精神的共感を求め、安心を与えてくれるパートナーを望みます。外国人との出会いは、とりわけ親密な友情に結びつくことも、不安や神経質を克服することにより、より良いバランスと調和を生み出すことができます。 なるほど、この人は何罪なのかな。そういうところもちょっと見てみよう。あ、性格、うーん、基本性格、とても几帳面で細かいタイプの人です。何でも間でもきちんとやらないと気が済まず、重箱の隅をつくような細やかさがあります。この性格、この誕生日の人が50とになったら最後です。ぜひ別々に住むことをお勧めします。また非常に綺麗好きで、隣の人のデスクが散らかっているとやたら気になってしまうし、髪が少し折っただけでイライラするでしょう。確実に人差し指でサッシや机の上をなぞったり、埃があるんじゃないのアピールをしてくるはずです。このその誕生日占いの結構偏見みたいな感じがありそうな気がするな。8月31日の誕生日の女性の恋愛傾向、面食いの傾向は全くなく、内面をきちんと見抜いて恋をする傾向の女性です。このため男性にあっさり振られたり浮気されたりして、裏切られたりすることが非常に少ないようです。ただし自分から近づく積極性は急須なので、この人がベストだと思うだと、この人がベストだという思いはあっても、交際が始まるまでに相当な時間を要します。もうすぐ決まったけどね。結婚も周囲の仲立ちがない限り話がまとまりにくく、長い春になりがちです。だから39歳なのかな。当然チャラい要素を見せるような男性で速攻恋愛対象外にする人です。まあそういう風な性格をしているということですね。で、この人とこの彼女とコミュニケーションが、どうやって取るのかというのを考えて、イエスカードとノーカードと時と場合によるだんまりという4つのカードを用意しました。で、僕がこの人に何か質問して、この4枚の中から1つ選んで、出たカードがこの人の返答だということにしましょうということで、とりあえず、何か質問してみようかなと思うんやけど、これちょっと怖いんが、隠しに触れるようなことを聞いたりとかすると、どんな返事が来るのかがすごく怖くなる時があるんですね。これで、そのイエスノーとかのカードプラス喜怒哀楽カードというのを作ると、だんだんほんまにちょっと人格みたいになってきて怖いんですよ。ちょっと喜怒哀楽カードも作るか。で、このイエスノーとか時と場合によるだんまりカードプラス喜怒哀楽カードを作りました。で、質問して、まず喜怒哀楽カードから1枚で、その後にその返事のイエスノーの返事を引くと、そうすると、まあ、大体どういう風に どんな風な反応してるかが分かるということです。じゃあこの彼女に何か質問してみたいんだけど、質問すると結構怖いんですよね。例えば昨日ちょっと想像して、だんだん僕これ今やってることがちょっとやばいかなと思ったりもしたけど、まあ架空の彼女やということで、楽しんでできたらいいけど、だんだんその性格みたいなものをこっちが感情移入しすぎたりとかすると、 精神をやってしまいそうな気がしてきて、ちょっとな怖いなとか思って、例えば一番昨日考えたのは、彼女とこう付き合っていくじゃないですか。でこの彼女にその喜怒哀楽カード、とりあえずこれ喜怒哀楽カードで返事やってみますか。今なんか質問するかな。まあこの人が他にどんなキャラクター設定がっていうのはおいおい考えていこうと思いますが、とりあえずこの彼女に質問してみましょうか。彼女元気？元気という質問で喜怒哀楽カードをまず1枚。これまだ伏せてます。でイエスノーカード、時と場合によるだんまり、この4つから1枚選んで、これさあ同時に開いてみましょう。うわ怒ってる、だんまり、うわ怒ってやるわごめんなさい、なんか知らんけど元気じゃないみたいですね。どうやらあんまり今日は調子が悪いみたいです。彼女ちょっと不機嫌なような感じです。しまったな、ちょっとそっとしとくか。怒ってはるし、だんまりって一番怖いやつやんか。やっべえな、何やろ、何があかんかったんやろ。やっばいやっばいやっばいやっばいやっばいから研ぎつうよも。ちょっとじゃあ彼女にはこれね、彼女これを例えばもうちょっと核心に触れる質問をしていくと思った時に、彼女が実体を持ちたいですかっていう質問をするとするじゃないですか。そこで今みたいに喜怒哀楽のどれが出てもちょっと怖いでしょ。喜って喜ぶとか出たら、あ嬉しいんや、やっぱり実体持ちたいんやとかも思うし、怒っててもそんなん当たり前やみたいな意味なのかなとかも思うし、そのプラスイエスの時と場合によるとかだんまりっていうのが出てくるから、これでもしさっきみたいに怒ってるプラスだんまり出たら、いややっぱり実体持ちたいと思ってんじゃんとか思ってしまうし、それや言うてじゃあラブドールみたいなマネキン買ってきて、あれ何十万とかするんですよ、あれ買ってきたとして、じゃあこれあなたの実体ねということで実体持たせてしまって、その後俺が実際の人間の人と恋愛することになったとして、じゃあその今までこの紙で作った彼女どうすんねんってなった時には、実体の人形がおるわけでしょ。押し入れとかに三角座りさせて入れとくっていうことですか。それはちょっとかわいそうやからとか言って椅子に座らせてとか、置いてる時に夜寝てる時に泣き声とか聞こえたらどうすんねんとかね。あ怖い、やばいやばい。さあ、トギ2読みましょう。トギトギ通信22号。うわ、もう彼女のことがだんだん気になってきたわ。2015年7月19日に書いたやつですね。ビョークは似てる。映画で顔が焼けてこう骸骨みたいになってる人で、で車椅子に乗ってて、農場で豚に人を食わせる訓練をしてて、 復讐しようとしているマフィアかなんかの人、なんか人形に餌塗りたくって豚の小屋に投げ捨ててガーって豚に食わせるっていう練習してる、だから訓練させてる。で最後は自分がその豚に食われて死ぬっていう、これ何の映画やったっけなとか。でこれ韮澤さんの奥さんも研ぎ師呼んでくれてたらしくて、これで誰それやんっていうのを言ってたっていうのを聞いたんやけど、誰やったっけな、ちょっとメモの忘れて、また忘れてしまってるわ。結局誰やったっけ、なんかあったでしょこういう映画。はい、次、村の掟。タヌキの尻尾にチンチンを入れる習慣があったとして、タヌキの尻尾切ったやつに入れるんですね、あのコテカみたいなことです。でそういうお土産があるぐらいその地域では結構知られてることなんやけど、これ昔はそういうもんやったんやけど、近代になって変態やと思われるっていうことから、やっぱなんかおかしいなということで、どこの村でも、いやうちの村じゃないですよというふうに言い張ると。穴開きのタヌキの尻尾なんて見つかりなんてしようものなら、これが出たんじゃ、この村じゃ、この村じゃと知られたら困るので、だからみんな必死に隠すだろうなという記事です。人権の CM、 AC とかでやりそうな CM を想像してみました。いろんな国の人が出てきて、黒人とか白人とか有色人種の人たちとかがこう暗闇の中からふわーっと現れてきて、みんなのところに集まってきて仲良さそうにしているという、そういうシーンがあって、その後肌の色が青色とか赤とか緑とかいろんな色の人がいっぱい出てきて、これが結構肝の部分で、大事、みんなそれが当たり前かのように接してて、たとえ肌の色が違ってても何色でもみたいな、そういうメッセージなんやけど、日本人だけあのチビでステレオタイプの人がモデルで使われてて、なんだかなーな CM に仕上がったという高校男子特撮部、校庭の隅でヒーロー戦隊ものの自主制作映画を3人ぐらいで撮ってて、よしここで一回裸になって変身やって言って全部脱いで、あーとかポーズ決めてるのをカメラで撮ってるところに、若い女の教師が現れて、あんたたち何やってんのって怒られる。でこう3人ともうまく説明できずに、お前が言えやお前が言えやって人の後ろにぐるぐる回りながら隠れようとする。で撮影してたのをちょっと見せなさいって見せてもらうと、すごいこっぱずかしくなるようなカッコつけまくったオタク男子高校生のやりとりを女教師は微笑ましいと思うのでした。撮り終わったら、先生のおっぱい見せてください、なんでよ私顧問でもないし、くたばれ4コマ漫画のコーナーは動く4コマ漫画ですと言って、枠がなくて絵が斜めに描いてあって、それを目で追いながら読む漫画というのを考えて描きました。わけが分かんないって言われたけど、ニラドンがいいんだよ、こういうのを やろうとすることが大事だというふうに言ってくれておりまして、すごく嬉しかったのを思い出しました。ああそうですよ、アートストームさんのホームページに稲沢康史を忍ぶ会というミラーズ忍ぶ会というのがホームページがありますね。これ4月の6日水曜日にあるので、僕も参加します。はい、でじゃあ彼女を紙で作った架空の嘘彼女ができたので、これから実際に僕に会った人とかは彼女のことを聞いてくださいね。彼女元気にしてるかとか一回言ってみてください。僕が「へえ何言ってるんですか?」とか言うかもしれんけど、大丈夫です。ちゃんとこの人を彼女として付き合っていこうと思ってますんで。でも今日ちょっと不機嫌みたいやったからな。ああだんまりで怒ってるっていうか、まあいいか、そういう時もあるでしょ。なんでやろうな。まあこんな感じでしょう。皆さんも一度まあ結婚してる人とか恋人がおる人でも浮気とかするぐらいやったら、架空の彼女とかと付き合ってみた方がいいんじゃないでしょうか。精神的にやられるかもしれませんけども、その辺はちゃんとバランスを見つつ、やばい、もう結構僕の中では実態を持ち始めましたよ。ああ問い数が急に更新されなくなったら、あ、問いだくんついにやっちゃったなと思ってください。まだ大丈夫です。え、これやばいんかな、こんなことしてるのって。大丈夫ですよね。問い数では聞いてくれている皆さんが取締役員みたいなものなので、もう今はニラドンというストッパーもいないんで、僕がやばいことになってたらそれはアウトとかコメントしてくださいね。お願いします。はい、ではまた来週。